私たちは先週の主日からパウロがエフェソの長老たちに残した告別説教、すなわち最後の遺言の内容を見てみます。このパウロの遺言は、自分がアジアに第一歩を踏んで以来、あらゆる試練と挑戦の中でも自分自身がどのように生きてきたか、主の証人としてどのように主に仕えたか、皆さんもすべて知っているという言葉で始まりました。言い換えれば、パウロはエフェソの長老たちが過去3年間自分を見て経験し体得して知っている自分の人生の履歴書を彼らに再び思い出させることから遺言を語り始めました。自分が去った後、アジアに散らばっているクリスチャンのためにエフェソの長老たちも私のように生きてほしいとお願いするためでした。そしてパウロの遺言はこのように続きます。本文22節です。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。パウロは今エルサレムに行く途中で、ミレトスでエフェソの長老たちを呼んで遺言を残しています。エルサレムを目的地とみなしたのは本来パウロの意思ではありませんでした。パウロは、そして今私は霊に促されてエルサレムに行くと話しています。聖霊が自分をエルサレムに引っ張って行っていらっしゃるというのです。パウロがこのようにエルサレム行きを表現したのには理由がありました。パウロが三次伝道旅行を締めくくるためコリントを出発したとき、彼の計画上ではその最終目的地は救済献金をエルサレムの信徒に渡した後、自分の牧会の本拠地であるシリアのアンティオキアに帰還することでした。しかしコリントを出発したパウロはマケドニアを迂回してエーゲ海を渡り、トロアスを経てアソスに至るまでの間に聖霊なる神様が意図される三次伝道旅行の最終目的地はエルサレムであることを悟りました。自分の意思に従って経由地とみなしていたエルサレムが聖霊が決めた目的地だったのです。その事実を悟るや、パウロは自分の意思を横に置き、聖霊が決められたエルサレムを三次伝道旅行の目的地として受け入れました。それでパウロは、そして今私は霊に促されてエルサレムに行くと告白したのです。パウロはこのように聖霊に促されてエルサレムに行きながらも、そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりませんと明かしました。自分が今五輪夢中の迷宮の中をさまよっているという意味ではありませんでした。真理の霊の聖なる神様がパウロをエルサレムに引いていかれるのに、最終ゴールの地点が五輪夢中の迷宮の中でありえますでしょうか。23節を見ますと、パウロはエルサレムでどんなことが起きるかすでに知っていました。それなのにパウロがそこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりませんと言ったのは、自分のエルサレム行きが自分の栄光や安逸のためでは決してないことを逆説的に強調するためでした。23節を見てみましょう。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊が どこの町でもはっきり告げてくださいます。パウロは自分のエルサレム行きが投獄と苦難が横たわった道であることを知っていました。それはパウロの予感や予測ではありませんでした。それはパウロがコリントを出発してペレア、テサロニケ、フィリポ、ネアポリスを経てトロアスに至るまで、それぞれの町を通り過ぎるたびに聖霊が繰り返してパウロに証言し続けてくださった内容でした。証言するというのは事実を陳述するということです。嘘を陳述するというのは偽証であり、法廷での偽証は偽証罪で処罰されます。今パウロのエルサレム行きが投獄と苦難が待ち受けた道という証言は人間の証言ではありませんでした。それは聖霊の証言でした。聖霊の証言であるならば、パウロがエルサレム行きを放棄しない限り、パウロはその道で必ず投獄と苦難の苦痛を受けるしかありませんでした。しかしパウロはその事実を知ってからも自分の決意を決然と明かしました。24節です。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。私たちがあまりにもよく知っているあの有名なパウロの告白です。パウロは投獄と苦難が待ち受けていたエルサレム行きを自分の決められた道と表現しました。自分が必ず行かねばならない人生の旅程という意味でした。パウロは自分がなぜその道を行かねばならないのか、その意味もはっきりと分かっていました。主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすためでした。そしてパウロは主が自分に与えられた福音の証しの使命を貫通するためには、この命すら決して惜しいとは思わないと宣言しました。この命すら惜しいとは思わないというのは、その他のものは言及する必要もないという意味でした。こんな心情だったので、パウロは投獄と苦難が待ち受けた道と知りながらもエルサレム行きを放棄しませんでした。ところで本文以降ずっと読んでいきますと、おかしな点を発見することになります。ミレトスで長老たちと別れたパウロはエルサレムへの航海の道に乗り出しました。21節3章4節を見てみましょう。やがてキプロス島が見えてきたが、それを左にして通り過ぎ、シリア州に向かって船旅を続けてティルスの港に着いた。ここで船は荷物を陸揚げすることになっていたのである。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされエルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返して言った。パウロが乗った船は荷を解くためにパレスチナのティルスに停泊し、パウロはその合間を縫って7日間ティルスで弟子たちと一緒に過ごしました。本文はティルスの弟子たちがエルサレムに行かないようにとパウロに繰り返していったと明かししています。ギリシャ語の文法上、彼らがパウロにエルサレムに行かぬようにお願いしたり進めたのではありませんでした。エルサレムに行くなと命令したのでした。ギリシャ語の原文を見ますと、韓国語行ったと 訳された言うという意味の動詞レゴが未完了形で記録されています。ティルスの弟子たちがパウロにエルサレムに行かぬように一度命じて終わったのではなく、繰り返して命令したという意味です。ティルスの弟子たちがパウロにこのように命令した根拠は彼ら自身にはありませんでした。本文は彼らが霊に促されてパウロにこのように命令したと明かしてくれます。聖霊がティルスの弟子たちにもパウロが行こうとするエルサレム行きが投獄と苦難の横たわっている道であることを教えてあげられたんです。ティルスの弟子たちはクリスチャンたちは知らなかったならまだしも、その事実を知った以上は愛するパウロが投獄と苦難の道に飛び出すことをそのまま見過ごすわけにはいきませんでした。彼らはエルサレムに行かぬよう命令形で繰り返し言いながらパウロを引き留めました。しかしパウロは彼らの繰り返される引き留めを払いのけてティリスを去りエルサレムへ向かいました。カイサリアに到着したパウロはフィリポの家で旅僧を解きました。フィリポは6章でエルサレム教会がキリスト教の歴史上初めて選出した7名の執事福音宣教者の中の一人でした。パウロが福音宣教者のフィリポの家に泊まっている間、預言者アガボがカイサリアを訪問してパウロが泊まっているフィリポ執事福音宣教者の家を訪ねました。使徒言行録11章28節によりますと、アガボはクラディウス皇帝地下で起きる大凶年を正確に予言した有名な預言者でした。21章11節です。そして私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。預言者アガボはパウロの腰帯を持ってこさせ、その帯で自分の手足を縛りました。そして彼はパウロがエルサレムでユダヤ人の告発でローマ軍の監獄に投獄されることを予言しました。聖霊が預言者アガボを通してカイサリアのクリスチャンたちにもパウロのエルサレム行きが投獄と苦難が待ち受ける道であることを知らせてあげたのでした。21節12節です。私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへは登らないようにとパウロにしきりに頼んだ。有名な預言者アガボの預言にフィリポの執事の家族とカイサリアの弟子たち、そして私たちと表現された一行も泣きながら共にパウロのエルサレム行きを制止しました。21章13節です。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのです。しかしパウロは全く動揺することはありませんでした。パウロは主のために自分の持っていることは言うに及ばず、自分の生命さえも少しも大切なものと思わなかったことをカイサリアの信徒の前でもまたはっきりと明かししました。本当におかしくないでしょうか。パウロが信じていた聖霊と ティリスとカイサリアのクリスチャンたちが信じていた聖霊は互いに違う聖霊ではありませんでした。この聖霊は同一の三位一体の神様でした。同一の聖霊が当事者のパウロにも、そしてティルスとカイサリアのクリスチャンたちにも、パウロのエルサレム行きが投獄と苦難の道であることを同じように予言予告してくれました。しかし同一の聖霊の予告に対するパウロの反応と、ティリスとカイサリアのクリスチャンたちの反応はまるで違っていました。パウロは聖霊が投獄と苦難を予告してくださったので、むしろ主のためなら自分が持っているすべてのものは言うまでもなく、自分の命さえ決して惜しいとは思わないという一死覚悟の決意を新たにしました。反対にティルスとカイサリアのクリスチャンたちは、同じ聖霊がパウロの前途に横たっている投獄と苦難を予告してくださったので、自分たちは当然パウロのエルサレム行きを引き止めねばならないと確信し、実際に彼らは涙でパウロを引き止めました。この極端な相違は一体どこから来るものでしょうか。この差は三位一体の神様と自分の差に対する正しい認識の有無から始まります。皆さんは有限と無限の差をご存知でしょうか。無限は有限を知ることはできますが、有限は無限を認識できません。有限が認識できる無限であるとしたらば、それはやはり実際にはより大きな有限に過ぎず、決して無限ではありえません。皆さんはまた刹那と永遠の差を理解していらっしゃいますでしょうか。永遠は刹那を見ることができますが、刹那は永遠を想像することさ不可能です。有限と刹那は終わりがある反面、無限と永遠には終わりがありません。終わりのあるものは終わりのないものを見ることも想像することもできません。それゆえ有限で刹那的な非造物に過ぎない人間が、無限で永遠なる創造主の神様を完全に知るということは初めから不可能なことです。人間は死ぬ時までご自身を自ら掲示してくださったご自身の御言葉である聖書を通じて三位一体の神様を知りつつ進んでいく存在です。まさにここに信仰が必要です。私たちが私たちの理性や五感で三位一体の神様を完全に知ることができるなら、神様はただ所有と究明の対象になるだけです。しかし三位一体の神様は私たちの理性と知性、そして五感では到底認識できない荘厳なお方ですので、私たちはそのお方の所有となり、そのお方は私たちの信仰の対象となるのです。ティリスとカイサリアのクリスチャンたちはエルサレム行きが投獄と苦難の横たわった道だという聖霊の予告に接した瞬間、誰からともなく一つの心でパウロの前途を遮るのが当然のであると確信しました。 聖霊がそのように証ししている以上、パウロが死の苦難と苦痛を受けるのは明らかであり、その状況の中で彼らが取り得る最善の方策は、エルサレムに向かうパウロを引き止めることだと確信したのでした。彼らは三位一体の神様を信じるクリスチャンではありましたが、無限で永遠なる神様を有限で刹那的な存在に過ぎない自分たち自身ぐらいにしか認識していませんでした。言い換えれば、無限で有限な神様、自分たちの考えと判断の中で所有していたのです。それで彼らは神様が投獄と苦難が待ち受ける道になぜパウロを引いていこうとなされるのか、無限で永遠なる神様の御言葉をただの一度でも謙遜を持って汲み取ろうとしたり、信仰で受容しようとはしませんでした。その代わりに彼らは有限で刹那的な存在に過ぎない自分たちの世俗的な判断が神様の御心とであると即断して、聖霊に惹かれてエルサレムに向かうパウロの前途を遮ってしまいました。それは無限で永遠なる神様に対する正しい信仰ではありませんでした。しかし反面、パウロは徹底して神様の所有となり、いつでも神様の支配の中で生きていく人でした。パウロは三位一体の神様が自分有限で刹那的な存在の自分とは根本的に違う無限で永遠のお方であることを信じていたからです。それでパウロは聖霊の同じ予告をティリスとカイサリアのクリスチャンたちとは全く違って受け入れました。パウロには投獄と苦難を教えてくださった聖霊の御言葉が自分への聖霊からの密かなプロポーズでした。パウロよ、これからあなたが行くべき道はこの世の出世と成功が保証される道ではない。あなたはこの道の上で私の名のせいで投獄され、あらゆる苦難と試練を味わうだろう。しかしパウロよ、私はあなたが私のためにこの道を最後まで完走してくれると信じている。無限で永遠なる三位一体の神様が自分を信じお呼びくださったのに、パウロには一体何を恐れることがありましょうか。無限で永遠なる神様が自分を自らエルサレムに引いていっていらっしゃるのに、避けるものが何がありましょうか。それでパウロは無限で永遠なる神様の証明に自分が持っているものすべてを含めて、有限で刹那的な自分の命すら惜しみなく投げ出しました。まことの真なる信仰の典型でした。以上のようなパウロの姿勢は、私たちをして私たちの意志と信仰の関係がどうあらねばならないかを悟らせてくれます。すでに申し上げましたように、コリントを出発するとき、パウロの意志はエルサレムを経て自分の牧会の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ帰還することでした。しかし聖霊の御心は 三次伝道旅行の目的地がエルサレムであると認識できたパウロは、シリア州のアンティオキアへ帰還しようとした自分の意思を未練なく横に下ろしました。そしてエルサレム行きが投獄と苦難とが待ち受けている道という聖霊の予告に、その投獄と苦難の道を突破するために自分の命すら惜しいとは思わない意志の決行を断行しました。このようにパウロの意志は神様の御前で、一方では自己の否認として、また一方では神様からの証明に自分の命すら惜しいとは思わない断固たる決行の形で現れました。パウロに信仰は自分の意思の否認であると同時に、証明のための意思の決行だったのです。本当の信仰は神様の御心の前で自己中心的な自分の意思を横に下ろすことです。そうだからといってそれ以降からは無意思の人間として生きていくのではありません。クリスチャンが神様の御前で自己中心的な自分の意思を横に下ろすことは、自分の意思とは根本的に違う無限で永遠なる神様の御心を悟ったからです。それゆえに神様の御前で自己中心的な自分の意思を横に下ろしたクリスチャンは、それ以降は神様の御心を成し遂げるために自分のすべての意思を尽くすことになります。クリスチャンの信仰はこのような意思の両面性が必ず伴わなければなりません。クリスチャンに自己意思の否認がなければ、神様を所有とする無知を犯すことになり、クリスチャンに神様の御心を成し遂げるための意思の決行がなければ、クリスチャンの信仰は人生が失踪する妄想に転落してしまいます。この世を変化させるのはクリスチャンの人生であり、決して頭の中の妄想ではありません。意思の両面性は自分の意思で三位一体の神様を見下ろす人には不可能です。そんな人は自分も知らないうちに神様を所有したまま、自分の意思で神様の御言葉を切り刻み、神様の御言葉を利用し、自分の意思の強化だけを図るばかりです。聖霊の予告に接しながらも、かえって聖霊に捕らえられエルサレムへ向かうパウロの前途を遮ったティルスとカイサリアのクリスチャンたちがその良い例です。意思の両面性は自分の意思として三位一体の神様を仰ぎ見る人だけ可能です。言い換えれば、自分の意思を無限で永遠なる神様を知っていく道具としてだけ使う人が、一方では自己中心的な自分の意思を否認し、また一方では神様からその証明に自分の命すら惜しいとは思わない意思の決行を断行することができます。本文のパウロがそうでした。その結果彼は斬首刑に処せられ死にましたが、無限で永遠なる神様の中で永遠に生きています。来週また深く見ていきますが、私たちが肉体を持っている限り、私たちの前には いつもあらゆる形の試練と挑戦が潜んでいます。私たちの意志でその試練と挑戦を避けようとすれば、私たちは私たちをその道へお導きになった三位一体の神様を私たちの意志で背を向ける愚かさを犯すことになります。クリスチャンにそれ以上大きな不幸はありません。すでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉として私たちを抱いていらっしゃる神様は、無限で永遠なる三位一体の神様です。その神様の御前に私たちすべて自分たちの自己中心的な意志を毎日横に下ろしましょう。同時にたとえあらゆる試練と挑戦の道であるといっても、無限で永遠なる神様からの証明に有限で刹那的な私たちの命すら惜しいとは思わない意志の結構を毎日毎日断行しましょう。この意志の両面性の中に誠の信仰の喜びがあり、命の広がりがあり、死を打ち破った復活の能力があります。お祈りいたしましょう。無限で永遠なる神様を有限で刹那的な存在に過ぎない私たち自身のように思ってきた私たちの信仰のなさを許してください。試練と挑戦が待ち受ける道だと言って避けるのは、その道へ私たちをお導きになった三位一体の神様に背を向ける愚かなことであることを忘れることがありませんように。これから私たちの意志で神様を見下ろす傲慢を捨て、いつも私たちの意志で神様を仰ぎ見る謙遜を与えたまえ。そうして一方では神様の御前に自己中心的な私たちの意志を横に置き、また一方では神様からの証明に有限で刹那的な私たちの命すら惜しいとは思わない意志の結構を断行する意志の両面性が私たちの日常になりますように。そのような私たちの人生がこの絶望の地で神様の希望の通路として使われますように。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。